京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園樹木医の中井忠が担当いたします。
さて、今日は京都府立植物園さんから樹木医の中井忠さんにお越しいただきました。中井さん、今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは。中井さん、どうですか？最近もうだいぶ暖かくはなってきたと思うんですけれども、園内の様子は。
そうですね、ようやく春が来たかなと。例年に比べると本当に寒波が強かったの で、
そうですね、
なかなかあの春の花も咲いて来てなかったんですが、ようやくここに来て、はい、ほころび出してるかなという感じですね。
ねえ、で特に今日このお天気で、はい、少し気温もあの日中はね上がるようですので、はい、あのいい感じに咲き始めてくれそうですかね。
そうですね、あの、うん、徐々にあの例年通りの花が咲いてきてますので、まあ、春の景色というのはどんどん進んでいくかなと思っています。
楽しみですよね、
はい、
あの今現在このお花が一番いいよっていうのは、
はい、今日時点ですとやっぱり梅をおすすめしてるんですけれども、
はい、
梅の開花例年と比べるとやっぱり半月ほど遅れておりまして、本当でしたらもうあのだいぶ終盤になってきてる頃なんですが、
はい、
あの実は梅が今一番見頃を迎えております。
そうなんですね、はい、ということは少しまあ遅れ気味で見れるということは、
はい、
この後の桜に続いて一緒に咲いている。
そうですね、桜はいろんな種類ありますけれども、早咲きのものがもうほころび出してきておりますので、うん、そういう桜と梅を一緒に見ていただけるというような、そんな春になってくるかなと思いますね。
なるほど、もうすでに咲き始めている桜もあるんですか？
ありますね。
お、
当園は桜の数を自慢にしておりまして、
はい、
180品種500本ということでご案内してるんですけれども、180の品種の中には本当に早咲きのものもう今から咲いているものがありますので、そういう桜と梅がまあ共演といいますかね、そういう形で見ていただけると思います。
今あの180種500本、
はい、
園内にそれだけの桜が咲いている。
そうですね、これはもう全国的に見てもそれぐらいの品種の数を見ていただく施設というのは少ないと思いますので、非常に貴重な場所であるとも言えるんですけれども、なかなか植物園 PR が下手でですね、皆様になかなか知っていただいてないんですが
そうなんですか。
本当はあのすごいところなんですよね。
でもそれだけいろんな品種があるということは、はい、かなり珍しいものとか京都府立植物園さんにしかないものっていうの
ありますね。
ありますか？
例えばですけれども、
うん、
まあ、桜はあのピンクの花が皆さん思い浮かべられると思いますが、
はい、
花の色が黄色の桜ですとか。
黄色い桜、
はい、これはウコンという品種ですけれども、は
い、ウコンって言うとなんかあの
生姜の、はい、
はい、
あのカレー色 の、 あの花みたいなね、カレー の、 あのウコンで染めたような花びらですよという意味の品種の名前なんですけれども。
そうなんですね。
あるいは緑色の桜で魚以降というのがございますし、
変わった名前ですね、
はい、
うん、
あの黄色の衣というような意味の名前ですけれどもね、あの緑の花が咲くんですね。
わ、
あるいは、
うん、
桜の花が一つの花の大きさがね、
はい、
7センチぐらいのあるね大きな花が咲く
桜、
はい、桜で、あの大白と言われる桜があったりですね。
はい、
またあの桜って皆さん花びらが5枚のイメージを持たれると思いますけれども、中にはねあの花びらの多い桜ありまして、
はい、
100枚とかね200枚一つの花に花びらがある桜、あの そういう桜菊桜と呼んでますけれども、そういったものもございます。それから先ほど言っていただいたように、
はい、
京都府立植物園だけで見られるならではの桜としては、はい、山桜の品種で、
はい、
柿色いという品種なんですけれども、これは花びらにね赤い線の入る山桜で、非常に美しくて珍しい桜ですけれども。
そうなんですね。
当園だけで見ていただけるものですね。
すごいですね。ということはあの京都府立植物園の中でしか見れないということは、かなりその貴重なものというか、そう簡単には育てられないものなんですか？
京都府立植物園で作出したオリジナル品種ということで、 まあ、まだ予想には出ておりませんので、当園だけで見ていただけるというそういう品種になりますね。
すごいですね、はい、いやでも、現在180種ということは、はい、これからまだ増える可能性は大いにある。
そうですね、増やしていきたいと思いますし、まあ、日本一の桜の品種数ということで、うん、はい、そういう施設になっていきたいと思っています。
じゃあもう春といえば京都府立植物園、
はい、ね、皆さん来ていただきたいですね。
ね、今言っていただいた桜、珍しい桜ばかりですけれども、はい、どのあたりで見れるとか、いつ頃見れるとか、
はい、今植物園来ていただくと、はい、南側に正門という門がございまして、
はい、
正門入っていただいた正面がね桜林になっておりますので、
綺麗ですね。これ
が、はい、今からで、見頃が迎えますけれども、早咲きの桜、はい、ソメイヨシノ、皆さんよくご存知のソメイヨシノなどを固めて植えているエリアですけれども、こちらが、一番規模の大きな桜林になっておりまして、
なんか桜のアーチのような感じになりますね。
そうですね、トンネルの中くぐっていただけるようなそういう場所です。
はいはい、
あとは北山門という門が北山通りに面してありますけれども、
はい、
こちら入っていただくと桜品種見本園というエリアがありまして、こちらの方にそのソメイヨシノなどが終わってから咲く遅咲きのですね、先ほど申しました黄色い桜や緑の桜、あるいは菊咲きの桜などを集めているエリアがありまして、こちらにおよそ100種類ほど固めてますので。
あの辺りにそんなにたくさんあったんですね。
そうなんです、はい。
かちょっとじゃあそこを集中してまずは今回は見させていただこうかなと思います。はい、じゃあもう本当に園内至るところでじゃあ桜は見れそうですよね。
そうですね、まあ、桜と一緒にその同じ季節の草花も咲いていきますので、うん、楽しんでいただけると思います。
は
い、
ねえ、これからその草花でいうとどういうお花がいい感じに咲いてますか？
まあ、例年ですけれどもチューリップをですね、はい、これは植物園職員がですね、うん、直接12月に総出で、まあ、園長以下ですね、
はい、
全員で手植えしたものが今芽をちょっと出してますけれども、これがどんどん伸びていって、はい、まあ、例年ですとソメイヨシノが満開の時にちょうど、うん、見ていただけるそういう景色になります。これがまあ植物園の例年春の、
はい、
一番自慢にしている景色の一つでもありますね。
ということは正面玄関
の正面の正門から見ていただいたところが一番ありますし、まあ、北山から入っていただいたら球根ガーデンというところがありまして、こちらにはチューリップでも色をいろいろ混ぜたような植栽をしてますので、ちょっと違った景色になると思います。
そうなんですね。はい、じゃあちょっといろんな形で春を皆さんに楽しんでいただけるような演出になってますよね。
はい、
わあ、でもこのそろそろですよね、桜のライトアップの季節。
はい、はい、ライトアップも例年通りですね、
うんうん、
3月の25日来週からですけれども、
はい、
4月の6日まで予定をしているんですが、
はい、
同時にですね、今申しましたが、うん、桜の多様性を知っていただくイベントとしまして、
はい、
4月11日から里桜展というのを4月13日までの予定で行いまして、
うん、
これは園内に栽培している180品種すべての桜を切ってですね、
はい、
花瓶に生けてその並べたものを見ていただけるそういう展示会なんですけれども、
へ
ー、それを予定しております。そして、はい、この期間、同じ期間に桜散歩ということで、
はい、
職員がですね、皆さんをガイドするというのを、
うん、
4月11日13日の間で、
うん、
1時間ですね、
うん、
栽培担当職員がご案内させていただくガイドというのもさせていただきます。
じゃあ詳しく教えていただけるんですね。
はい、
中井さんもこれはお散歩、
基本的に私がご案内をさせていただきます。
お、はい、じゃあいろんなお話聞かせていただけそうです。ぜひご参加いただきたいですね。はい、これ申し込みとかなくていいんですか？
1時に植物園会館という建物の前に来ていただければ、はい、ご案内を差し上げます。
いいですね。なんかもう季節もいいし、なんかもうお花を見ながらいろんな説明を聞かせていただいて、はい、楽しい1時間1時間ですかね、
1時間です ね,
ですね、はい、なりそうですよね。
でこれらは例年通り の, 桜の、イベントなんですけれども、今年はそれに加えまして、はい、春のお花見ミニコンサートといって、まあ、大学や社会人 の, さ、音楽サークルの方にミニコンサートをしていただく取り組みですとか、
うん、
重ね押しスタンプラリーというあの取り組み、あるいはキャンドルナイトと言いまして、これも大学の、キャンドルナイトサークルさんにお願いした、うん、あの夜の、イベントですね。このような、はい、あのイベントも同時に計画をしております。
なんだかすごくいろんなイベントがね、この3月4月で行われますね。
はい、
楽しそうじゃないですか。ちなみにこの、キャンドルナイトとかミニコンサートは、はい、あの申し込みとかが必要なんですか？
特に必要 なくてですね、はい、あのおいでいただいたら、うん、あのこの日程で楽しんでいただけますので、
はい、
はい、
じゃあこの桜咲く春のお花見コンサートに関してはホームページ、京都府立植物園さんのホームページでも詳しくご案内されてますね。
はい、
じゃあそちらを見ていただいて、あとキャンドルナイトについてはこちら確か、先着100名様なんですよね。
はい、ね、そうですね。
で、あ、ごめんなさい、
これはワークショップが先着100名なので、
はい、
あのこのキャンドルナイトのイベントで景色を見ていただくのは皆さんに見ていただけます。
もう自由に見れる、
はい、そうです、はい、
でこの、29日30日の2日間、はい、夕方4時からワークショップというものを開催されて、
はいね、はい、
これでキャンドルを作る、
そうですね、
うん、はい、これが先着100名、はい、たくさんですよね、100名ってね、はい、で参加費たった200円でいいんですよね。
材料費だけだと思います。
おお、はい、これも楽しそうですよね。
はい、
はい、これに関してもホームページご覧いただいたら詳しく書かれてますかね。
はい、
はい、あと、園内で今いい お花というか、
そうですね、例年あの桜に隠れがちなんですけれども、はい、椿がですね、うん、ちょうど見頃になってきておりまして、
はい、
今週末は椿展という展示会もさせていただきます。
3月22日と23日の2日間ですね、はい、です、はい、こちらはもう朝9時から夕方5時までですかね。
はい、
そ、ね、はい、の23日の最終日にあたる日は夕方4時までですね。これはどんな展示になるんですか？
まあ、京都はですねお寺たくさんありますけれども、お寺ごとにですね、うん、非常に珍しい江戸時代から伝わる、江戸時代以前からあるような名鎮と呼ばれる椿がたくさんあるんですけれども、
はい、
これら京都の名鎮を、うん、それぞれのお寺から切り枝を送っていただいてですね、
はい、
それを一堂に植物園会館の中で展示室の中で並べたものを見ていただけるという、非常になかなかない機会の展示になっておりますので、ぜひお楽しみいただけたらなと思います。
すごいですね、珍しいものばかりは見れるような、はい、
そうですね、まあ、普段一般公開されてないお寺さんの中の椿などが展示されるので、非常に貴重な機会かなと思います。
こちら建物の中で展示されるので、はい、天候気にせず見ていただけますよね。
はい、大丈夫です、はい、
ね、植物園会館1階の展示室と2階の多目的室に展示される、はい、ということですね。はい、わー、なんだか楽しみですね。椿展もちょっと気になるんですけれども、やっぱり桜早く見たいな。
そうですね、
ね、
まあ、今日もですね、早咲きの桜が何種類か開花してましたので、
そうですか、
順調に咲いていくかなと思います。
ね、え、もうちょっと気温がねぐんぐんと暖かくなる、高くなってくると、はい、結構一気に来ますよね。
そうですね、
ね、ちょうど春休みシーズンですので、
はい、
ぜひこの機会にまたねミニコンサートだったりキャンドルナイトのイベントの人絡めてきていただいたら、
はい、
本当に一日充実した植物園デーを過ごしていただけそうですよね。
そうですね、おいでいただきたいです。
はい、ということで今日は桜のライトアップ、3月25日火曜日から4月の6日日曜日までの間、行われます。日没から夜の9時まで、
はい、
入園は8時までとなっていますのでお気をつけください。で、こちらは17時以降、夕方5時以降は鴨川門、あと北千門のご利用はできないということですので、はい、正面
正門、
正門ですね、
正門と北山門からお入りいただくという形になります。
はい、ちなみにお昼間に入っている方が、はい、そのまま夜までいていいんですか？
そのままいていただいて、日没とともにライトをつけるので、はい、うん、そのまま鑑賞していただけるということですね。
すごい、一日ずっといられるんですね。
はい、
はい、ということで、またねミニコンサートとかキャンドルナイトのイベントにつきましてはぜひホームページを参考にしていただければと思います。ということで今日は 京都府立植物園樹木医でいらっしゃいます中井忠さんにお越しいただいて、これから迎える桜の季節、たくさんある180種500本の桜についての魅力をお聞かせいただきました。中井さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は京都府立植物園樹木医の中井忠さんに京都の生き物ラジオ図鑑ご担当いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。